続いて7番関義行議員。関義行議員
それでは U ターン促進施策の推進をということで質問いたします賃貸住宅建設大手の民間会社が住居満足度調査を行いその結果を公表しました。本年1月には町の住み心地ランキングとして小布施町は全国3位、2月には住み続けたい町として全国2位として発表されました。議会全員協議会で町長から説明を受けた際、このような評価となった理由は正直よくわからないが、官民が協力して作り上げてきた町づくりが評価されたものと理解していますとのコメントがありました。私もとても嬉しいニュースとして受け止めました。一方で3月には全国版の U ターンしたい町ランキングを初めてまとめ公表しました。1位に下稲郡阿智村、3位に諏訪郡原村、4位に南佐久郡小見町、5位に下稲郡阿南町がランクインし、上位5位までに県内の4町村が入りました。このほか28位に下稲郡松川町が入りましたが、残念なことに公表されている上位50位までに小布施町の名前はありませんでした。調査は出身地から離れて暮らす全国の20歳以上を対象に2021年から25年にかけてインターネットで実施し、累計44万人以上の回答を集計したものだそうです。分析結果として上位に入った自治体には出身者が歴史や文化、誇りと感じられるものがあるとし、相関関係のある因子としてにぎわい、親しみやすさ、交通利便性などを挙げ、その他いつも変化している、どんな人でも受け入れる包容力がある、美しい町だと思うなども挙げています。小布施町はこの分析結果や相関関係因子から見るとほぼ当てはまるものと考えられますが、にもかかわらずランキング外という結果は少々意外な感じがします。事業展開を前提とした民間会社の調査結果から町の施策を考えることはふさわしくないのかもしれませんが、一つのヒントになるかもしれません。この町で生まれ、この風土で育ち、その後町内で学び、町外で働いていても、この町が好きでいつかこの町に帰ってきたいという思ってもらう小布施町であってほしいと思います。そこで町の U ターン促進施策についていくつか考えを伺います。1番、まず U ターン促進の観点から U ターンしたい町ランキングのランキング外の結果やその分析結果などについてどのように考えるか。2番、現在 U ターン促進については令和8年においては UYJ ターン就業創業移住支援事業補助金として100万円予算化されているが、この事業の効果についてはどのように評価しているか。3番、定住促進コーディネーターに U ターン促進策を委託し、 U ターンを考えている人向けの窓口を設けるなどして U ターン促進事業を広く展開できないか。4番、賃貸住宅建設会社の分析結果に見る通り、 U ターンしたいと思わせる要素は町の歴史や文化、伝統や風土を小さい頃から学び、町に対する愛着心が必要と考えるが、小中学校ではこれらに関する授業をどの程度行っているのか、またその内容は。5番、近隣の自治体では転出者に対する町内への移住定住の促進と高齢者世帯における介護者の確保を狙いとし、町出身者が父母の住む家に戻って同居する場合にリフォーム費用を最大100万円補助するお帰りリフォーム補助金の制度を新設したとのこと。すべて補助金で移住定住者を確保することについては全面的に賛成するものではありませんが、縦割りの業務の弊害を取り除き部署を横断して効果的な施策を検討すべきと考えるがいかがか。以上、見解を伺います。
宮川企画財政課長。
それでは関義行議員から U ターン促進施策の推進をにつきまして5点質問をいただいております。私の方から1点目から3点目および5点目の質問についてお答えをいたします。まず1点目、 U ターンしたい街ランキング結果の分析についてお答えいたします。今回 U ターンしたい街ランキングに回答いただいた詳細を確認いたしますと、小布施町は U ターンしたい率 47.9% で全国第99位、県内、長野県内10位という結果でございました。この結果はランクインこそしておりませんが、上位に目劣りしない素晴らしい結果であると考えております。また傾向といたしましては、小布施町の回答の中では若い世代、特に女性について U ターン率が比較的高く、上の年代については低いとのことでございました。回答数が少ないため一概にこの結果を鵜呑みにすることはできませんが、若い世代、特に女性の U ターン規模が多いとの結果は町として非常に喜ばしいことだと考えております。昨年度全国第3位となりました民間会社の調査結果による町の住み心地ランキング、ふるさと版も含め小布施町が高評価をいただいていることは大変ありがたいことであり、また光栄なことでもございます。この結果は先人の皆様が作り上げた町づくりが評価されたものであることを認識し、引き続き後世に誇れる町づくり、人づくりを心がけ、調整を運営してまいります。続きまして2点目、UIJ ターン、就業、創業、移住支援、事業補助金の評価についてお答えいたします。本事業は長野県が全県的に行っている事業であり、令和8年度は県内69の市町村が参画しております。支給金額は単身世帯の場合60万円、2人以上の世帯の場合は最大 100万円で、2人世帯以上の世帯で18歳未満の子どもを対応する場合は子どもの人数に応じた加算が受けられる場合がございます。移住支援金の対象となる主な要因、要件といたしましては、移住元の在住及び就労に関する事項といたしまして、住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県、または大阪府に在住し、かつ就労をしていたこと、住民票を移す直前に連続して1年以上、東京圏、愛知県、または大阪府に在住し、かつ就労をしていたことなどに該当の上、県内に移住した後の就業状況でも長野県の地場産業にお勤めいただくことや、テレワークにより現在の業務を行いながら拠点を長野県内に移すこと等の就業要件が定められております。小布施町では要件に該当するケースが少なく、本事業が開始された令和元年度から通算して2年2件の申請にとどまっておりますが、申請された方からは移住する際にかかる負担を軽減できたというお声もいただいております。本事業につきましては愛ターン者だけでなく地元に戻りたいという方にご活用いただける可能性を秘めていると考えております。今後移住相談を受け付ける際には引き続きこのような補助金もあるということをお伝えしながら U ターン促進につながるよう努めてまいります。次に3点目、定住促進コーディネーターに U ターン促進策を委託し U ターン促進事業を広く展開できないかとのご質問にお答えいたします。関義行議員におかれましては、これまで過去の一般質問の中でも U ターンに関する質問を多くいただいております。生まれ育った小布施町に愛着と誇りを持ち、いつか戻ってきてほしい等のお気持ちであると存じますが、町といたしましても思いを同じくするものでございます。一般的に言われる UIJ ターンの中でも U ターンは受け入れる自治会、 U ターンにより小布施町に転入される方、行政それぞれに大きなメリットがあると考えております。まず受け入れる自治会はもともと多くの方が知っている方が加わるわけですから、スムースな人間関係が構築できると想定されます。 U ターンで戻られる方も子育て等を親御さんや近所の方、友人など地域の人脈、 コミュニティを活用しサポートいただけることも考えられます。また行政としましても、都市部でスキルを磨いた人材が地方に戻ってくることは貴重な人材の獲得につながるとともに、新たな価値観を生み出す可能性も秘めていると考えております。町といたしましても、これから人口減少社会を迎えるにあたり、即戦力となる UIJ ターンによる人材の確保は喫緊の課題であると認識しております。議員ご提案の定住促進コーディネーターによる U ターン促進事業の推進につきまして、今後相談体制や情報提供の充実を図り、移住を考えている方の後押しとなる施策を検討してまいります。また都市部で働く地方出身者がふるさとを考える際、学生時代の同窓会等に参加したことで家族や親しい友人との穏やかな時間を思い出し、U ターンにつながるケースもあるとお伺いしております。例えばでありますが、行政が協力できることとして、栗ヶ丘小学校や小瀬中学校出身者の同窓会、同級会を実施する際は、公共施設を無料でご利用いただけるようにするなども考えられることでございます。今後さまざまな可能性を模索して U ターンへの環境づくりを検討してまいります。なお U ターンによる人材循環は町主導だけでなく、小布施町にお住まいの皆様のご協力を賜ることにより進めていく施策もあるのではないかと存じます。関議員におかれましても、良いアイデアございましたらご教授いただきたくよろしくお願いいたします。次に5点目につきまして、小布施町では平成30年度より子育て応援3世代住宅整備補助金を実施しております。この制度は子育て世帯が親世代とともに居住するための新築増築およびリフォーム費用について最大50万円を助成する制度でございます。リフォーム区分での助成金交付は制度ができてから令和7年度末までに9件ございます。令和8年度に入ってからもすでにリフォーム区分での申請が1件ございます。本制度につきましては、 U ターンのみが該当するのでなく、3世代での居住に際し広く活用できるものとなっております。本制度をご活用いただき、子育て世代の定住促進の一助にしていただきたいと考えております。また部署横断しての具体的な施策を検討すべきとのご質問ですが、現在町では横断的プロジェクトとして空き家の利活用の検討を行っているところでございます。今後空き家が増えることが想定される中で、 UIJ ターンの皆さんに空き家を活用いただくことも視野に入れ、横断的に情報の共有を図り、町として UIJ ターンの推進に努めてまいります。以上です。
増光子ども課長。
それでは私の方から4点目の学校での授業に関してのご質問にお答えをさせていただきます。まず栗ヶ丘小学校におきましては、社会科総合的な学習の時間等を通しまして、ふるさと学習を大切にしています。社会科では3年生で町探検として町内を歩き、土地や建物、人々の様子について疑問をもとに学習を進めています。また町歴史民族資料館を見学し、小布施の昔の生活や道具について学習をして、もいます。6年生の歴史では児童の興味関心に応じまして、小布施に関係する葛飾北斎、高井鉱山、福島正則、小林一茶などの人物を取り上げ、歴史学習も行っています。総合的な学習の時間では、4年生で小布施丸ナス作り、5年生で田植え稲刈り体験、6年生で北斎巴錦作りというように、地域の方のご支援をいただきながら、地域とともにある学校として 学習を深めているところでございます。また副読本ふるさとオブセを活用し、児童の主体的な地域学習に生かしています。授業時間数としましては、3年生で15時間、4年生で15時間、5年生では10時間、そして6年生では12時間程度の時間を活用しているとのことでございます。小布施中学校におきましては、総合的な学習の時間に地域学習を位置づけて、地域社会との関わりを深め、地域課題の解決に向けた探究的な学習を行っています。フィールドワークや調査活動を行い、地域貢献や課題解決に向けた主体的そして共同的な学びに取り組んでいます。時間数としましては、1年生で15から20時間ほど、2年生3年生では20時間から30時間程度の総合的な学習の時間のですね、約半分近くの時間を活用しているとのことです。これまでに行った授業内容については、小布施で仕事をしている方に地元で働くことについての講演会をしていただいたりですね、SDGs の観点でより良い小布施町にするには自分はどんなことができるのか、それを生徒各自テーマを決めまして、例えば幼稚園や保育園でですね、アンケートを取り、それを参考に考えをまとめ、具体的な活動につなげていくというような取り組みもしているとのことです。この3年生の総合的な学習の活動につきましては、昨年6月の聴報でも一部紹介をされ、また昨年の放送でもですね、3年間の取り組みについて発表をされております。なお今年度の活動にあたりましては、今月19日金曜日になりますけれども、大宮町長がですね、中学校に出向いてですね、町づくりについての講演を予定しているところでございます。以上でございます。
関義之議員。
宮川課長の答弁については、私が想定した以上の答弁をいただきまして、大変頼もしく思いました。それから、この民間会社の U ターンした町ランキングについては、私はホームページしか見るあれがなかったんですが、で、この質問を作ったんですが、宮川課長におかれては、この民間会社の調査、研究所まで電話して、細かく調査していただいたようで、大変嬉しく思います。先ほどの答弁の中で、若い世代、特に女性に優待したいという希望が多かったということなんですが、この理由については分かっているでしょうか。もし分かっていたら教えてください。それから一口に UIJ ターンといった場合、これ一口で移住っていう言葉を使うことに非常に私抵抗を感じるんですが、I ターン、J ターンは移住でも、U ターンはあくまで生まれ育ってふるさとに帰ってくる、貴重ですよね。まあ言葉の使い方ともかくとして、ぜひ先ほどの大津町の町の組織を考えたときに、 U ターンの窓口となったら、やっぱりどうしても移住定住コーディネーター、定住コーディネーターのことになるんではないかと思うんですが、窓口、U ターン、特定した窓口を作っていただいて、特に就職情報などの提供や相談体制を確立していただけたらというふうに思いますが、いかがでしょうか。それから3点目、増水課長がいただいた答弁、学校でこれだけの時間、割と多くやっているんだなという、ちょっと驚きがありました。以前、久保田議員の一般質問で、副読本ふるさとオブセを授業に取り入れて、オブセの歴史やふるさと、歴史を学んでふるさとに愛着を持ってもらうような授業をするべきではないかという質問があったかと思うんですが、これについてはその後どうなっているんでしょうか。以上伺います。
宮川企画財政課長。
はい、では3質問、お答えいたします。まず1点目ですね、 まあ、今回のケース件につきましては、まあホームページの方におぶつ町の記載ございませんでしたが、一応、答弁で申し上げた通りの結果となっております。まあ、これはまあ、民間会社の確認して、まあ、ここでですね、まあ、解説者ということで、まあ宋先生という方がこれの、いろいろ、取りまとめやっているので、その方直接お話しさせていただいて、聞いたところもございます。でその中で、まあ、この女性が、まあ、特に多いというお話、まあ、理由はというお話でございますが、ちょっとそこまではアンケートに書いておりませんで、ちょっとこちらの方も把握できていないところでございます。あと1点目、2点目ですね、まあ、関におっしゃる通り、まあ、UIGN という国の中でも、まあ、U ターンはいじれないと、まあ、当然その通りだところでございます。まあ、ふるさとにお戻りいただくというところで、まあ、ある意味ですね、この UIGN という国の中でもまた違うところにあると存じております。で、まあ、相談体制の確立でございます。まあ、先ほど申し上げた通りですね、町としてもですね、まあ、具体的にお伏せから転出された方に対して、まあ、こういう、お願いというか、そういうのも難しいんですが、できるだけですね、情報発信をして、何かしらのつながりというものをですね、お伏せ町と持っていただいて、まあ、お伏せ人等の LINE も、まあ、町の方やっております。できるだけですね、お伏せ町の状況を、まあ、ふるさとをですね、知っていただいて、まあ、相談あった暁にはですね、町としても、まあ、できるだけのことをやっていきたいと考えております。以上でございます。
福徳君は回答できるでしょうか。
できる、
はい、山崎教授。
はい、福徳本にふるさとお伏せについてのご質問にお答えします。先ほど課長が答弁した中で、小学校の3年生の町探検と、そういう小学校ではそのふるさとお伏せを使いながら、それを、はい、学習を進めています。で特にその町の歴史文化芸術等を子どもたちは学ぶのですけども、やはり教育的な側面からその郷土愛を育むっていうのは、どういうテーマで、授業を展開したらいいのかっていうのは、今昨年度からその事業作りというところで、それも含めてちょっと見直しをしていきたいというふうに考えています。やはり二十歳を祝う集いでこう集まっていただく方に、やはりこう懐かしいっていうその感受性みたいなものを、やはり歴史文化だけではなくて、やはり小布施町のこの自然とどういうふうにこう関わらせていったらいいのかっていうところは、非常に大きなテーマではないかなと思いますので、やはりその感受性をどう育てていけばいいのかっていうところも大事にしながら、先生方と今後事業づくりについて話し合っていきたいと思います。大切なご質問いただいたと思いますので、ありがとうございます。
関義行議員。
最後に、町長に伺いたいんですが、宮川課長から指摘された通り、私過去にも何回か U ターンだとか、それから町の若者の場所づくりだとか活躍する場という質問をさせていただいて、町長にはその当時のそれぞれの立場で、細かい答弁をいただいてきた ところなんですが、まあ、U ターン促進全般に関して、今両課長それから教育長の答弁以上に何か補足するものがありましたら、お考えをお聞きしたいというふうに思います。
小宮町長。
ご質問ありがとうございます。そうですね、まあ、私自身のこう出自というか、自分自身のことを考えると、小布施町で初めて町外出身の、まあ、町長になったという中で、まあ、そういった中でこの U ターンをどう捉えるのかっていうのをいろいろ考えて、今回の質問も機にですね、考えてみているんですけれども、なかなかこう私も出身者ではないという中で、U ターンした方がいいよとかですね、そういうのをこう言いづらいっていうのは正直あります。なかなかそういうアプローチっていうのは難しいなっていうのは、こういろんな場面でも感じるところなんですけれども、ただまあやっぱりこういろんな場所を見てきて、今度、まあ、19日に中学校にもですねお伺いをして、そこでも何を話そうかなっていうのを今考えているところではありますが、一番やっぱり伝えたいのは、まあ、いろんな 世界を見てほしいというかですね、やっぱり小布施だけではなくて、小布施以外のいろんな場所にも行って、もしくは住んで、いろんな体験をしてほしいなっていうのは、やっぱり子どもたちには伝えたいなというふうに思っていますし、ただ私自身もそうだし、U ターンしてきて、くださっている町民の皆さんともお話をすると、そういういろんなところを見た中でもやっぱりお布施ってすごい素敵な場所だよねと、いいとこだよねっていうふうに、もちろんいろんな課題はある、いろんな課題ありますし、なかなか地元出身の方だと、こういうとこは嫌いだみたいなことも率直にいろいろあると思います。でもその中でもすごくいいとこだなっていうところを私は思ってますし、そういうことはいろんな場所を見た人間として、すごくちゃんと伝えたいところだなというふうには思っているところです。移ってきた、移住してきた I ターン、J ターンの方もそうですし、やっぱりここで生まれ育って、いろんなところ行って、戻ってきた方も含めて、この町はやっぱりいいよね、お布施っていうふうに思っているということは、子どもたちにもしっかり伝えていきたいし、断るごとにそういうメッセージをですね、伝えしていきたいなというふうに思っているところです。また U ターンに関する施策については、今回の件も質問も含まれてですね、やっぱりちょっと一緒くたに考えるのではなくてですね、少しこう別立てで、やはりそういった町出身者で外に今いる方に刺さる呼びかけ方であったりとかメッセージっていうのはいろいろあるというふうに思っていますので、そこについてはですね、ちょっとまた改めてこれを機にしっかりと考えていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。
終わります。
以上で関義行議員の質問を終結いたします。